心に余裕がない時の30の言葉。その1。余裕ができるから遊び心を持つのではない。遊び心を持つから余裕ができる。余裕を作るためにはどうすればいいのでしょうか。遊び心を持ってください。遊び心は余裕を作るために欠かせない要素です。遊び心と聞くとふざけることと捉える人がいますが、そうではありません。実用的な目的ばかりが全てではありません。実用性だけでなく、それ自体を楽しむ要素を取り入れることは、心の余裕を持つために大切なことです。100% の真面目ではなく、遊び心を取り入れていきましょう。遊び心を持つと、心がワクワクして踊り始めます。物事が楽しくなったり、面白く感じられるようになったりします。柔らかい考え方もできるようにもなるので、アイデアも生まれやすくなります。結果として、心に余白ができ、余裕が生まれてくるのです。余裕ができるから遊び心を持つのではありません。遊び心を持つから余裕ができるのです。何事も楽しむことが大事です。自然と遊び心が生まれることは少ないので、意識的に持つようにしてください。例えば仕事をするときも遊び心を意識しましょう。いつも同じ繰り返しをするのではありません。遊び心を持っていつもと違うパターンを試してみてください。こうすればどうなるだろうかと思ったら試しにトライです。仕事が楽しくなるだけでなく、効率化やスピードアップなど改善にもつながる可能性があります。遊び心を持てば失敗も前向きに捉えることができます。様々な方法を試していく中で思わぬ改善や向上が見つかることも少なくありません。単純作業を行うときはタイムトライアル形式はいかがでしょうか。1分1秒でも早く完了させることを目指し、自己ベストタイムを出せるよう心がけます。仕事にゲーム感覚が生まれ、楽しさがアップして仕事のスピードも速くなります。料理をするときレシピ通りに作るのではなく、遊び心でアレンジを加えてみましょう。うまくいけばオリジナルレシピが生まれます。予想以上に美味しい料理が生まれるかもしれません。失敗してもご愛嬌です。ちょっと味がおかしくなっても自分で作った料理であれば不思議と美味しく感じるものです。忙しくて遊び心を意識するなんて無理という人もいるかもしれません。時間に追われている時もあるでしょうが、完全にゼロではないはずです。ほんの少しでいいので遊び心を意識しましょう。遊び心を持つと日常の見え方が明るく変わります。物事の感じ方がポジティブになり、生きるのが楽しくなります。日頃から遊び心を意識して持つようにしていきましょう。遊び心を持つ。心に余裕がない時の30の言葉。その2。励ましの言葉が浮かばない時は無理に言葉をひねり出さなくていい。落ち込んでいる人がいると励まさなければいけないと考えがちです。我が子が落ち込んでいれば親として励ましたいと思うでしょう。友人や恋人が落ち込んでいれば励ましや応援の声をかけてあげたいと思うでしょう。落ち込んでいる人が大切な人であればあるほど放ってはおけず、何か声をかけ励ましたくなるものです。励ましの声をかけることで相手は心が救われ元気を取り戻していけます。献身的な励ましによって立ち直りが早くなることも少なくありません。大切な人のために親、友人、恋人として励ましの言葉をかけたいと思うのは自然なことです。優しいあなたであれば何か前向きな言葉をかけ相手の心を救いたいと思うでしょう。ところが励ましたくてもパッと良い言葉が浮かばない時があります。励ましの言葉は簡単なようで難しい。気の利いた一言を言いたいが全く思い浮かばない。言葉の選び方によっては余計に落ち込ませたり傷つかせてしまったりすることがあります。無理に言葉をひねり出すと余計なことを言ってしまう恐れがあります。相手を励ますつもりがかえって傷つけたり落ち込ませたりするかもしれません。特に相手の心中を察するのが難しいときは、どう声をかけていいかわからず言葉に詰まります。そんなときはどうするか。言葉ではなく態度で励ませばいいのです。声をかけなくていい。無理に言葉をひねり出さなくていい。その代わり優しい態度で接していきましょう。励ますとき言葉はなくても態度を通してできることがあります。例えば温かい飲み物を差し出したり、手料理を振る舞ったり、聞き役に徹したりです。ひたすらそばに付き添うだけでも構いません。状況によってはあえて距離を置いたり、そっと一人にさせたりすることも大切です。無視をしているように思うかもしれませんが、そうではありません。無視をしているわけでも放置をしているわけでもなく、相手に対する気持ちは持ち続けています。声をかけていなくてもきちんと遠くから相手を気にかけています。励ましの言葉が浮かばないときは優しい態度を見せるのがベストです。あなたを大切に思っています、早く元気を出してくださいというメッセージが伝わっていればいい。理解のある態度や相手を思う気持ちは言葉を発しなくてもきちんと相手に伝わります。相手は心の中でありがとうと喜んでくれるでしょう。優しい態度を見せるだけでも相手を励まし応援していることになります。励ますために言葉が必要とは限りません。優しい態度でも励ましていくことは十分できます。優しい態度を見せることも励ましの一つです。励ましの言葉が見つからないときは優しい態度で励ましていく。心に余裕がないときの30の言葉。その3。 あなたが不自由なのは、こう思われたいに縛られているから。なぜあなたは不自由なのか。それは、こう思われたいに縛られているからです。かっこいいと思われたい。勇気があると思われたい。賢いと思われたい。仕事ができると思われたい。お金持ちだと思われたい。心の中でこう思われたいという気持ちがあって、それに囚われています。自分の中に見栄や虚栄心があり、自分をよく見せたい、多くの人から認められたいと思っています。イメージに合った行動は積極的になる一方、イメージに合わない行動は歯を食いしばって我慢する。そのせいで自由が失われ、時間が失われ、金銭が失われ、さらには自分らしさを見失ってしまっています。こう思われたいを意識すればするほど、そのイメージに囚われます。これでは不自由を感じて当然です。無理な自分を演じてしまい、息苦しくなってしまいます。違和感を覚え、大きなストレスに悩まされることも少なくありません。こう思われたいをやめてみませんか。自分で自分を縛りつけていることに気づいてください。こう思われたいという気持ちは、人目を気にしているということです。人目を気にしたところで仕方ありません。演じたところでそれが偽りの自分であれば、苦痛とストレスがあるのみです。自分の人生を生きていることにならないのです。もう自分で自分を縛りつけるのはやめる。こう思われたいとやめるだけでいいのです。これだけで随分心が軽くなります。変だと思われても、バカだと思われても、気にしなければいいことです。こう思われたいをやめると、羽が生えたかのように、心が軽くなります。やりたいことができるようになり、より自分らしく生きられるようになります。自分を抑えつけていたものがなくなって、心が自由になります。もう自分で自分を縛りつけるのはやめてください。人からどう思われようと、自分は自分です。こう思われたいをやめるだけでいいのです。自分を縛りつけていた鎖が解けて、自由になれます。人生が生きやすくなり、本来の自分らしさを取り戻せます。体から本来のパワーがみなぎってくるようになります。自分のありのままの生き方が実現するのです。こう思われたいとやめて、本来の自分らしさを取り戻す。心に余裕がない時の30の言葉。その4。人生の不調に悩んでいる人は、人生に浮き沈みがあることを忘れていないか。人生が停滞している。何をやってもうまくいかない。最近は良いことがなくて悪いことばかりが続いている。人生の不調に悩んでいる人がいます。頑張っても空回りで悪いことが続いていると、どんどん気持ちも沈んでいきます。深い谷に転げ落ちるような感覚を覚える。このままずっと死ぬまで不調が続くのではないかという不安に襲われることもあるでしょう。人生の不調に悩んでいる人は、一度立ち止まって思い出してほしいことがあります。人生に浮き沈みがあることを忘れていないでしょうか。どんな人生にも必ず浮き沈みがあります。ずっと調子が良い時ばかりではありません。時には悪いことばかりで調子の悪い日々が続くこともあります。呪われているかのように不運不幸が続くこともあります。人生に浮き沈みがあることは仕方ないことです。右肩上がりが続くことはない。沈むせあれば浮かぶせありという言葉があるように、人生では調子の良い時もあれば悪い時もあります。悪いことばかりの時期があります。何をやってもうまくいかない時があるのも普通です。人生に浮き沈みをなくすことはできません。これは人生の法則であり、抗うことはできません。人生が不調の時は、人生に浮き沈みがあることを思い出してください。今はそういう時期なのだな、と思えばいいのです。人生に浮き沈みがあることを理解していれば、不調がやってきても怖くありません。人生は山あり谷あり。こういう時もある、と思えばいいのです。人生の谷にいる時は、貴重な時期を過ごしている、と考えてください。人生の谷を目に焼き付けておきましょう。人生の谷にいる時でしか見られない景色があります。人生の谷にいる時でしか味わえない非日常感もあります。貴重な苦しみをしっかり味わっておきましょう。どうか希望を捨てず前を向いてください。人生の谷に落ちても自暴自棄になってはいけません。人生の不調とはいえ、ずっと下がったままということはありません。下がったものはいずれ上がります。今は大変だけど、しばらくすれば上がっていくと思えばいいのです。くよくよするのではなく、もうすぐ訪れる好調に期待しましょう。人生の不調に陥っている時でも、腐らず焦らず諦めず、できることをやっていきましょう。大変な時期かもしれませんが、今しばらくの辛抱です。しばらくすれば人生が上向いてきます。人生の不調に陥った時は、人生には浮き沈みがあることを思い出す。心に余裕がない時の30の言葉。その後、スマホのホーム画面がごちゃごちゃしていませんか。使わなくなったアプリはどんどん削除しよう。スマホのホーム画面を見てみてください。アプリでごちゃごちゃになっていませんか。物であれば物理的なスペースを占有します。掃除を怠っていると物が散らっていき、快適性が失われていきます。どんどん物が増える一方では、いつか物であふれかえってしまうでしょう。放置したままだとスペースが占有され、いずれ日常生活に支障をきたすことになるため、片付ける捨てるという思考になります。 ところがスマホのアプリはデジタルデータです。物理的なスペースを占有することがないため使わなくなっても放置というケースが多い。気になるアプリはあれもこれもインストールしているとどんどんアプリが増えます。気づくとスマホのホーム画面がごちゃごちゃになっているのです。これはよくありません。ホーム画面がごちゃごちゃしていると見づらくなり美観を損ねます。アプリを探しにくくなって苦労することになりストレスを感じるようになるのです。時々スマホのアプリを振り返ってみてください。日頃使わないアプリはどんどん削除していきましょう。削除すれば必要なアプリのアクセスもスムーズです。削除した分だけストレージの空き容量も確保できます。時々削除しすぎてしまうこともありますが、焦る必要はありません。削除した後必要になれば再インストールすればいいことです。やり直しができることなので難しく考える必要はありません。迷ったら削除でいきましょう。削除が難しいアプリはフォルダーを作って移動させておくといいでしょう。使用頻度に応じて配置を考えるとアクセスがしやすくなります。ホーム画面1ページに収めることができれば理想的です。1ページに収めるのが難しい場合はよく使うアプリだけを1ページ目に移動させておくと良いでしょう。アプリを整理整頓すればホーム画面がすっきり見やすくなって快適です。疲れの原因が減ることでストレスも減るのです。いらなくなったスマホのアプリは削除する。心に余裕がない時の30の言葉。その6。出会って早々相手に名前を呼ばれたら、こちらも名前で呼ぶのがマナー。出会って早々名前で呼んでくれる人に出会うことはありませんか。〇〇さん、よろしくお願いします。〇〇さん、いかがですか。〇〇さんはどちらのご出身ですか。どちらのご出身ですか、ではなく、〇〇さんはどちらのご出身ですか、と言われたところがポイントです。長い付き合いのある相手なら名前で呼ばれるのも普通ですが、出会ってすぐ名前で呼んでくれる人と出会うことがあるでしょう。あ、私の名前を呼んでくれた。と思いドキッとする瞬間ですね。なぜ出会って早々名前で呼べたのか。それはあなたが自己紹介をしたときしっかり名前を聞き取り覚えてくれたからです。私たちは自己紹介のとき相手の名前を聞いただけになりがちです。名前を聞いても注意を払わず聞き流すことが多いもの。ところがその人は違いました。〇〇と言います。どうぞよろしくお願いします。自己紹介のセリフを聞き逃さずしっかり名前に注意を向けてくれました。しかも一瞬で覚えてくれました。きちんと関心を持たれている証拠です。顔と名前を覚えようと意識してくれた証拠です。覚えるのは少しだけエネルギーを使いますが、そのエネルギーを割いてくれました。あなたが自己紹介をしたときあなたの名前に対して強い注意力と記憶力を発揮してくれたことになります。だから出会ってそうそうあなたを名前で呼べたのです。これほどありがたいことはありません。個人としてリスペクトされていることが伝わってきて好印象ですね。時折こうしたシチュエーションに恵まれることがあるのではないでしょうか。名前を呼ばれたらこちらも相手を名前で呼ぼう。さて相手に名前を呼ばれたらそこで終わりにするのではありません。こちらも相手を名前で呼びましょう。きちんと名前で呼んでくれたのですから、こちらも相手を名前で呼ぶのがマナーです。会話の際意識的に相手の名前を呼ぶよう心がけましょう。〇〇さん、こちらこそよろしくお願いします。〇〇さん、いかがですか。〇〇さんはどちらのご出身ですか。さりげなく相手の名前を含めるのがポイントです。自己紹介の時相手の名前を聞き逃したならもう一度聞けばいいことです。もう一度お名前を伺ってもよろしいですかの一言で OK。 名前を再確認するのは失礼なことではありません。相手は喜んで答えてくれるはずです。初対面で相手の名前を呼ぶことにためらう人もいるかもしれませんが、恥ずかしがる必要はありません。すでに相手から名前を呼ばれているのですから、こちらも普通に相手の名前を呼べばいいことです。相手も私の名前を呼んでくれたと喜んでくれるでしょう。もちろんこちらから先に相手の名前で呼ぶのも OK です。こちらから先に相手の名前を呼べば相手もあなたの名前で呼んでくれるようになるでしょう。お互いが名前を含めながら会話することで仲良くなるのも早くなります。信頼関係を築くのも早くなるのです。相手が名前で呼んでくれたらこちらも名前で呼ぶ。心に余裕がない時の30の言葉。その7。どんなスポーツにもルーツがある。ルーツを知るともっと好きになれる。どんなスポーツにもルーツがあります。楽しんでいるスポーツがあるならぜひルーツを調べてみてください。スポーツではルールやマナーを覚えることが重視されます。ルールが分かればもっと楽しくなり、マナーが分かればスムーズな試合ができます。もちろんガルールもマナーも大切ですが、ルーツを知ることも同じくらい大切です。ルーツのないスポーツは一つもありません。どんなスポーツにも必ずルーツがあります。野球もサッカーもテニスもルーツがあります。ラグビーやクリケットにもルーツがあります。どんなスポーツにもルーツがあり、歴史があります。こんなルーツがあったのか、こんな歴史があったのか。ルーツを知るとスポーツに対する愛着が深まります。今までよりプレーが味わい深く感じられるようになるでしょう。 そして、ますますそのスポーツを好きになれるのです。例えば、テニスの起源は、中世のカトリック修道院で行われた遊びとされています。当時は、ジュ・ド・ポーム、手のひらの遊びと呼ばれ、修道士たちが手袋をはめた手でボールの打ち合いを楽しんでいました。ところが、手のひらで打つのは痛みが伴い、繰り返すうちに、だんだん耐えられなくなりました。そこで、代わりにグローブや船の貝などの道具が使用されます。さらに、スピードを出すため長い柄も加わって、今のテニスへと進化していきました。イギリスの国技クリケットは、13世紀に羊飼いの遊びとして始まったことがルーツとされています。羊飼いが仕事で使う棒状のスティックを使って石を投げて遊んでいたところ、だんだん本格的なゲームへと発展していきました。最初からゲームとして始まったわけではなく、日常生活の延長から始まったのは面白いですね。諸説があって、はっきりしないものは有力とされるものに注目してみるといいでしょう。自分が楽しんでいるスポーツのルーツを調べてみてください。私たちにはインターネットという文明の利器があります。スマホを使えばすぐわかり、5分もあれば概要をつかめるでしょう。ちょっとした手間でスポーツの愛着がぐっと高まるのですから、チェックしない手はありません。楽しんでいるスポーツのルーツを調べてみる。心に余裕がない時の30の言葉。その8。自分の趣味を人に押し付けない。自分の趣味を人に押し付ける人がいます。私は今こんな趣味にハマっている。楽しいからあなたも絶対やった方がいい。自分の趣味について語るだけでなく、相手にも強く勧めて仲間に入れようとします。あなたもやりなさい。と言わんばかりに、有無を言わせず、進めてくる人がいるものです。時には、強引に参加させようとしたり、メンバーに加えようとしたりすることもあるから厄介です。あなたの身近にそんな人がいるかもしれません。これこそ、余計なお世話というものです。確かに、その人にとっては、楽しい趣味なのかもしれませんが、相手も同じように楽しく感じるとは、限りません。趣味の好みは、人それぞれです。自分が楽しく感じることであっても、相手は、逆につまらないと感じることもあるでしょう。相手の気持ちを考えないで無理に押し付けるのは嫌がらせと変わりありません。無理に押し付けると相手から鬱陶しく思われることになります。人間関係にひびを入れることになり、嫌われてしまうのがオチです。自分の趣味を人に押し付けないことです。私は今こんな趣味にハマっていますという紹介だけにしておくのが賢明です。人に勧めるならよかったらどうですかというくらいにしておくのがいいでしょう。押し付ける言い方ではなく、相手に選択肢を与える言い方をします。やんわりとした声がけなら相手も好意的に受けて止めてくれるでしょう。良好な人間関係を築くためには、自分の好みはむやみに人に押し付けないのがマナーです。自分の趣味を人に押し付けない。心に余裕がない時の30の言葉。その9。疲れやすいのは窮屈な服や靴のせいではないか。疲れやすいな。そう思ったら自分の服や靴をチェックしてみてください。窮屈な服や靴を身につけていないでしょうか。窮屈な服や靴を身につけると締め付けによって血行が悪くなります。血中の乳酸がスムーズに排出されなくなり、疲れが取れにくくなります。自律神経の働きも悪くなり、体の不調を招くことも少なくありません。窮屈ならすぐ締め付け感に気づきそうですが、意外と見落とされるケースが少なくありません。私たちには慣れがあります。普段からスーツとネクタイを身につけていると、だんだん締め付け感に慣れてきて普通になります。疲れの原因になっているにもかかわらず、気づけないことがあるのです。もちろん、窮屈な服や靴にもメリットはあります。細身のスーツやキュッと締まったネクタイを身につけると気合が入る人もいるでしょう。美しいシルエットやスタイリッシュなファッションにこだわりのある人なら細身のスタイルを好むはずです。しかし疲労軽減という観点で考えるなら窮屈な服や靴には要注意です。余計な疲れを感じたくないなら窮屈な服や靴は避けておく方がいいでしょう。余計な疲れを感じたくないならできるだけ締め付けのない服や靴を選ぶようにしたい。クールビズが許される職場ならノーネクタイで過ごすと疲れにくくなります。自由な服装が許される職場なら締め付けの少ないラフな服装を選ぶといいでしょう。窮屈な服装は TPO に応じて必要最低限で済ませます。顧客や取引先と対面の時だけスーツ、ネクタイを着用するという方法も悪くありません。女性であれば締め付けの少ないスカート、ストッキング、下着などを選ぶと良いでしょう。靴も要チェックです。足元からの疲れも軽視できません。窮屈な靴では足にストレスを感じることが多くなります。通気性も悪くなるため蒸れやすくなって嫌な匂いの原因にもなります。足の疲れを軽減されるならビジネスシューズやハイヒールよりスニーカーやパンクスです。歩きやすい靴の方が足元が楽で疲れにくくなります。職場で許されているなら会社についてからスリッパやサンダルに履き替えるのもありでしょう。通勤の時はシューズの紐をしっかり締め、会社に着いたら紐を緩める方法もあります。タイトな服装でビシッと決めなければいけない場面もありますが、許される範囲で窮屈を感じない服や靴を心がけてみてください。余裕のある服や靴を身につけると心や体にも余裕が出てくるはずです。日頃から疲れやすいと思ったら、窮屈な服や靴のせいではないか疑ってみる。 心に余裕がない時の30の言葉。その10。あなたがモテないのは出会いがないからではないか。あるところにモテなくて悩んでいる人がいました。全然モテません。恋人ができません。ずっと独り身になるかもしれない。自分磨きを頑張っているにもかかわらず、なかなか恋人ができないとのこと。性格が良くて会話も上手で容姿も整っています。悪い感じはないので接した限りではモテない理由が見当たりません。モテないどころか、むしろモテそうな印象すら受けました。どうしてモテないのだろう。不思議に思って詳しく話を聞いてみるとすぐ理由がわかりました。出会いがないのです。職場は同性ばかりで異性と接する機会がないとのこと。仕事が終わっても寄り道することもなく自宅に一直線。遊びに出かけるときはいつも仲の良い旧友メンバーばかりでした。これでは恋人ができなくて当然です。どれだけ自分磨きをしようと、どれだけ魅力的になろうと、出会いがなければ恋人ができる可能性はゼロです。出会いの場を作ったらどうですか。例えばこんなところに行ってみるといいかもしれませんよ。声をかけてしばらくするとあっさり恋人ができました。それだけのことです。モテないのは出会いがないからというシンプルな理由であることが少なくありません。自分を好きになってくれる人は必ずいる。変わった性格の人もいるかもしれません。容姿に自信がない人もいるかもしれません。私を好きになってくれる人なんていないと思う人もいるかもしれません。それは悪い思い込みです。どんな人であっても自分を好きになってくれる人は必ずいます。世の中にはたくさんの異性がいます。人によって好みも様々ですから、自分を好きになってくれる人がゼロということはありません。ユニークな個性であってもそれを魅力的に感じてくれる人はいるのです。大切なのは自分磨きでも恋愛テクニックでもありません。出会いです。出会いの数を増やしましょう。自ら出会いの場に足を運んだり、交流イベントに参加したり、昔の友人に連絡を取ってみたりなどなど。出会いアプリやマッチングアプリを利用するのも一つの方法です。誰かに言われてアクションを起こすのではなく、自分からアクションを起こすことが大切です。出会いの数を増やせば自分と相性の良い人と出会う確率も上がります。恋人を作るための一番の基本なのです。モテない本当の理由に気づく。心に余裕がない時の30の言葉。その11。劇場や美術館に入るときは入り口に注目しよう。芸術鑑賞の時間は劇場や美術館の入り口から始まっている。劇場や美術館に到着したときもったいないと思うことがあります。早く中に入りたいという気持ちがあるためでしょうか。来場客の多くは入り口に向かってそそくさ歩き館内に入っていきます。もちろん悪いことではないのですが、ここは見る目を養うチャンスの一つです。劇場や美術館に足を運ぶことがあれば、ぜひ入り口に注目してみてください。きっと素敵な入り口があるに違いありません。劇場や美術館の入り口は凝った作りになっていることが多い。石造りの門があったり、立派な表札が立っていたりするでしょう。大理石の階段があったり、立派な門柱がそびえ立っていたり、見応えのある像が置かれていたりなどなど。美しい装飾が施されていて、よく見るとアールヌーボーやアールデコの様式になっていることもあります。劇場や美術館によって入り口の雰囲気も様々です。劇場や美術館の入り口とはいえ、手間や費用がかかっていることが多い。特に国立と名の付くものは立派な入り口になっているはずです。趣や格式を感じさせる入り口になっていて、一見の価値があります。そんな素晴らしい入り口をスルーするのは惜しいことです。入り口の手前で足を止め、入り口と周辺に目を向ける時間を作りましょう。芸術鑑賞の時間は劇場や美術館の入り口から始まっているのです。劇場や美術館ではまず入り口に注目する。心に余裕がない時の30の言葉。その12。身近な人から休むことを勧められた時、表面的な返事だけになっていないか。真面目な人や頑張り屋さんにありがちな光景があります。ある時、家族や職場の人から休むことを勧められます。働きすぎですよ。ちょっと休みましょう。いつも仕事熱心ですね。仕事のしすぎじゃないですか。たまには休暇を取りませんか。今日も残業ですか。あまり無理なさらないでください。たまには息抜きも必要ですよ。その時はそうですね、考えておきますと一度は口にします。ところが実際に休むことはありません。相変わらず熱心に働き続けます。口だけの返事になっているのです。休みませんかと言われても、そうですね、考えておきますの返事が条件反射になっていて、バジコチになっている。表向きは素直な返事をしていても、実際は心の中で休む必要はないと拒否しています。 OK の返事をしておきながら実際の行動が伴っていないのです。これはよくありません。いつの間にか自分もそうなっていないか振り返ってみることが大切です。身近な人からの忠告は大事です。自分ではなかなか自分のことが見えません。目の前のことに集中すればするほど自分を客観視できなくなります。 仕事を頑張っているときはストレスが溜まっていても気づきにくいことがあります。ドーパミンやノルアドレナリンの作用によって疲れと感じなくなり、体調を把握しにくくなるからです。いつも頑張っているとそれが当たり前になってきて、だんだん感覚が麻痺してきます。ブレーキを踏むことを忘れ、アクセルを踏んだままになることが多い。その結果、実際は心や体が悲鳴を上げているのに、それに気づけないことがあるのです。自分はまだ大丈夫、まだ頑張れると思っていても、実際はわかりません。疲れやストレスは自分では気づけないことが多いもの。頑張りすぎているときはストレスの影響で自分の状態を正しく把握できなくなります。熱心に働くのはいいのですが、働きすぎは体に毒です。過労死にという言葉もあるように、働きすぎは命の危険もあります。無理に頑張っていると、ある日たたりと倒れるのです。仕事のしすぎ、休んだ方がいいと言われることがあるなら、よほど熱めて頑張っている証拠です。特に身近な人からの言葉は重要です。人から休んだ方がいいと言われたときは、表面的な返事だけで終わらせるのではありません。真に優しい言葉を素直に受け入れ、きちんと休みを取りましょう。休憩を入れて、のんびりする時間を作りましょう。有給休暇を取って、しっかり休むのもよし。思い切って長期休暇を取って、たっぷりリフレッシュするのも素晴らしい。人の忠告を生かすことで、健全な人生を歩めます。人から休むことを勧められたときは、表面的な返事だけで終わらせず、きちんと休みを作る。心に余裕がないときの30の言葉。その13。イライラしたときは大空に浮かぶ雲を眺めよう。ぼんやり眺めているだけで心が落ち着く。イライラしたとき、簡単に心を沈める方法があります。大空に浮かぶ雲を眺めましょう。美しい青を背景に白い雲が浮かんでいるでしょう。自然が生み出した感動的な光景です。ぼんやり眺めているだけでいいのです。ちらっと見るのではありません。じっくり眺め、堪能してください。大空の光景が視界いっぱいに入るように眺めましょう。眺めているときは、できるだけ頭を空っぽにするのがポイントです。大空に浮かぶ雲には、心を落ち着かせる効果がある。しばらく眺めていると、心に変化が生まれます。ピリピリしていた気持ちが、だんだん静まり、落ち着いてきます。急に時間の流れ方が穏やかに感じられます。大空に浮かぶ雲には、心を落ち着かせる効果があります。心の傷を癒して、リラックスを促してくれます。ゆっくり動く雲を眺めていると、心もその動きにつられ、だんだん気持ちが落ち着いてくるのです。大空は私たち人類がまだ猿だった頃からずっと存在しています。大空を眺めていると古い DNA が刺激され、懐かしい気持ちにしてくれます。太古から存在する光景を今でも肉眼で見ることができるのは感慨深いものがあります。大空に浮かぶ雲そのものが巨大なお守り。私たちの頭の上には心強い味方がいます。いつもあなたの上から味方が見守ってくれているのですから、これほど心強いことはありません。大空に浮かぶ雲そのものが巨大なお守りと言ってもいいでしょう。イライラしている時に限りません。怒りや不安、落ち込みや悲しみを感じた時も同じです。嫌なことがあって心がすさんでいる時も、大空に浮かぶ雲を眺めましょう。また精神的ストレスを軽減させる効果も抜群です。ぼんやり眺めているだけでいいのですから、これほど簡単なことはありません。大空に浮かぶ雲を眺めていると、どんな心も心が落ち着くのです。イライラした時は大空に浮かぶ雲を眺めて心を落ち着かせる。心に余裕がない時の30の言葉。その14。ただ道を進むのではない、道を極めるのだ。道とは方面です。自分が専門とする分野です。自分の才能を発揮するところです。自分の使命や役割が存在するところです。向上心の強いあなたであれば、すでに進むべき道が定まっているでしょう。一途に人を愛するように、一途に道を歩んでいることでしょう。自分の道を信じて、一歩一歩コツコツ進んでいるに違いありません。しかし、道を進むだけでは芸がありません。同じ道ばかり進むことは、同じことの繰り返しとなり、新しい成長がありません。進歩も進化もありません。繰り返しの毎日になってしまい、新鮮味がなくなって、マンネリとなってしまうでしょう。倦怠感に襲われて、あくびが止まらなくなります。普通に道を進むだけで満足しないことです。大切なことは、道を進むことではなく、道を極めることにあります。これだ。と決めた道があれば、極めてください。平凡な繰り返しで満足するのではなく、どんどん奥を突き詰め、極めていくことが大切です。どうすればもっと良くなるか。どうすればもっと楽しくなるか。どうすればもっと素晴らしくできるか。工夫や改善は無限にできるように、道を極めることも無限にできます。試行錯誤とチャレンジを繰り返し、どんどん道を極めていきましょう。仕事でも学問でも技芸でもそうです。たとえ遊びや趣味でも、道を極めることが大切です。もうこれ以上は無理だと思ってからが本当のスタートです。道を極めることに終わりはありません。永遠に続きます。 道は無限に続いているのですから、終わりと思うのは錯覚です。いろいろな方法で当たっていけば、いずれ壁が壊れます。壊れた壁の先に道ができ、まだまだ進めるようになります。道を極めるには時間も労力もかかりますが、それがいいのです。生きがいになるということです。一生かけて取り組むライフワークになります。そこから無限の楽しみがもたらされます。これまで普通に道を進んでいた毎日だったなら、これからは道を極める方向に舵を切ってください。ただ道を進むのではなく、道を極めることに人生の醍醐味があります。ただ道を進むのではなく、極めていく。心に余裕がない時の30の言葉。その15。疲れた、が口癖になっていると疲れやすくなる。断るごとに疲れた、とつぶやく人がいます。疲れたな。ああ、疲れた。本当に疲れた時であれば、まだ口にするのもわかります。大きな仕事を終えた後や、激しい運動をした後など、心身がヘトヘトになっている時であれば、疲れた、というのも当然です。しかし、安易に口にしているなら要注意です。日頃から口癖になっているなら、できるだけ直しておく方がいいでしょう。疲れた、が口癖になっていると疲れやすくなるからです。疲れた、と口にすると自分が発した言葉を自分の耳で聞くことになります。疲れの自覚が促されるだけではありません。悪い自己暗示もかかるようになるため、どっと疲労感が襲ってくるのです。口に出す言葉は大事です。たとえそれが軽い気持ちであったとしても、自分の耳で聞くことになります。疲れていなくても、疲れた、と口にすると不思議と疲れているような錯覚を覚えます。ある研究においても、疲れたという口癖は脳のパフォーマンスを低下することで知られています。嘘だと思うなら試してみればわかります。元気な時であっても、疲れた疲れたと繰り返していると次第にだるさを感じるでしょう。悪い自己暗示がかかったのです。疲れやすいから疲れたという口癖になるのではありません。疲れたという口癖があるから疲れやすくなるのです。疲れたが口癖になっている人は疲れやすい体質になるため注意が必要です。忘れてならないのは周囲にいる人への影響です。ブツブツ口にしていると周囲の人の耳に入ります。疲れたと言われて嬉しい人はいません。悪気はなくても相手を不快な気持ちにさせたり、元気を奪ってしまったりして迷惑をかけることがあります。あまり口癖がひどいと鬱陶しく思われるでしょう。周囲から距離を置かれ、孤立を促すことにもなりかねません。心の中で思うことはあっても口に出すのは慎む。疲れたという口癖があるなら注意しましょう。言葉遣いは心遣いです。心の中で思うことはあっても、口に出すのは慎むのが得策です。少なくとも気持ちの良い口癖ではありません。禁句ではありませんが、口癖になっているなら直しておく方がいいでしょう。疲れたという口癖があるなら、自分のためにも周りのためにも直しておくことをお勧めします。口に出すのは本当に疲れた時だけというルールにしておくのが賢明です。疲れたという口癖があるなら直す。心に余裕がない時の30の言葉。その16。世の中に欠点しかない人は一人もいない。運動音痴だからといってバカにしてはいけません。運動が全くダメでもすこぶる勉強ができるかもしれません。勉強ができないからといってバカにしてはいけません。勉強は全くダメでも運動神経は抜群かもしれません。運動も勉強もできないといってバカにしてはいけません。運動も勉強もダメでも遊びが上手かもしれませんし、コミュニケーション能力に優れているかもしれません。人間という生き物は実によくできています。世の中に欠点しかない人は一人もいません。長所だけしかない人はいないように、短所だけの人もいないのです。劣っているところがあっても、その分どこかに秀でている何かがあります。容姿は悪くても、頭は良かったり、話が下手でも、聞くのが上手だったりです。人によって強みと弱みが異なっているにすぎません。谷があれば山があるように、苦手なことがある分、得意なことがあります。それが個性というものです。私には欠点しかないという人がいますが、これは誤解です。まだ良いところを見つけられていないだけです。見えていてもスルーしているだけです。劣っているところは目立ちやすいので気を取られているだけのこと。探せば必ず良いところがあります。大きく劣っているところがあれば大きく秀でている何かがあるのです。自分を見るときも人を見るときも良いところを見るようにしてください。悪いところは見なくていい。悪いところを見ても仕方ありません。すべての人に何らかの弱みがありますが、何らかの強みも必ずあります。自分にはどんな良いところがあるのだろうと思いながら自分を見つめてみると自分を好きになれます。人と接するときはこの人にはどんな良いところがあるのだろうかと思ってみると発見しやすくなります。良いところに着目すれば自分も他人も魅力的に見えるようになります。すべての人は魅力的なのです。自分も他人も悪いところではなく良いところを見るようにする。心に余裕がない時の30の言葉。その17。社運をかけたことはおおむね失敗に終わる。 時折ニュースで社運をかけた〇〇というフレーズを見かけることがあります。社運をかけた新製品、社運をかけたプロジェクト、社運をかけた大型買収。社運とは会社が栄えるか滅びるかの運命のことを言います。まさに会社の運命を決める大きなアクションです。社運をかけた〇〇と聞くと大きな勝負に出たことがわかります。社運をかけた商品、サービスがヒットすれば一気に売り上げが伸びて大きく成長して飛躍できるでしょう。見ている側としては期待を寄せるところですが、ここで残念なお知らせがあります。社運をかけた〇〇とつくものは概ね失敗に終わると決まっています。テレビや新聞で社運をかけた〇〇というフレーズを見かけたら、その後の成り行きを観察するといいでしょう。十中八九不幸な結末をたどっているはずです。なぜ社運をかけたことは失敗に終わるのか。なぜ社運をかけたことは失敗に終わるのか。ギャンブルになっているからです。ギャンブルとはハイリスク、ハイリターンです。ハイリターンは大きな魅力ですが、ハイリスクになっているならもはやギャンブルです。すでに冷静な思考を失っていて、経営のコントロールが効かなくなっています。社運をかけるということは、失敗したら倒産ということです。多くの従業員を抱えている企業が失敗したら倒産というアクションを取るのはリスクが大きすぎます。いくら大きなリターンがあるとはいえ、可能性の低いことに大きなリソースをかけるのは大変危険です。リスクが大きすぎるアクションを取る時点で、すでに冷静を失っています。お金がないと冷静を失うのは個人も企業も同じです。すでに資金の余裕がなくなっている状態であり、一発勝負にかけないといけないような窮地に陥っています。社運をかけることは、経営難に追い込まれた企業が最後の悪あがきですることです。社運をかけることに取り組み始めたら、その企業はいよいよ終焉が近づいていると考えていいでしょう。社運をかけた〇〇を見かけたら注意フラグを立てておく。社運をかけることをしている企業には近づかないことです。社運をかけた〇〇というフレーズを見かけたら注意フラグを立てておくのが賢明です。例えば自社が社運をかけ始めたら大失敗が予想できるので、倒産する前に転職した方がいいでしょう。社運をかけたことをしている企業には、株でも何でも投資しないのが得策です。投資をしている企業が社運をかけるようなことをし始めたら、早めに株を売っておく方がいいでしょう。社運をかけている企業には関わらない。心に余裕がない時の30の言葉。その18。休むことが苦手な頑張り屋さんは発想を転換しよう。休むという仕事を頑張ると思えばいい。仕事では定期的に休むことが大切です。人は機械ではなく生身の生き物です。休まないで働き続けていると、いつか充電が切れてエンストを起こします。仕事のためにも健康のためにも、定期的な休息、休養が欠かせません。ところが世の中には休むことが大の苦手という人がいます。頭では休んだ方が良いと分かっていても、なかなかそれができません。残業や休日出勤を会社の命令ではなく自ら好んでする人がいます。有給休暇が使えるのに使いません。休もうと思えば休めるのに休まないのです。いわゆる休むことが苦手な頑張り屋さんです。真面目な人や仕事熱心な人によくある傾向です。もしかするとあなたも休むことが苦手な頑張り屋さんの一人かもしれません。休むことが苦手な頑張り屋さんは発想を転換しよう。仕事を休むことに抵抗がある。仕事を休むと罪悪感に苦しめられる。休むことが苦手な頑張り屋さんはどうすればいいのでしょうか。こんな時は発想の転換です。休むという仕事を頑張ると考えればいいのです。休むことを一つの仕事として考え、真面目に取り組むのです。そうすれば心に折り合いがつきます。休むことを仕事として考えれば、抵抗感が消えて罪悪感もなくなるでしょう。自分の中では仕事を続けることになるので、気兼ねなく休めるようになるのです。さあ今すぐ手帳やカレンダーに休むという予定を書き込みましょう。あくまで休むという仕事として考えます。当日になったら自分に、休むという仕事に集中しろと命令を下してください。会社の仕事が気になってきたら、休むという仕事をサボるなと自分を叱りつけてください。仕事に真面目な人であれば、休むという仕事も真面目に取り組めるはずです。たったこれだけのことです。きちんと休むとエネルギーをチャージできます。真面目な人は真面目な性格を生かしてしっかり休めばいいのです。休むという仕事を頑張ると思えばいい。休むことが苦手な頑張り屋さんは発想を転換して、休むという仕事を頑張る。心に余裕がない時の30の言葉。その19。自慢話で仲は深まらない。失敗談で仲は深まる。相手と仲を深めたいなら、まず自慢話に注意しましょう。自慢話で仲は深まりません。自分を大きく見せたいと、つい自慢話をしがちですが、注意したいところです。良かれと思って自慢話を話すと逆効果です。自慢話が好きな人はいません。自慢話を話していると自然と偉そうな話し方になって威圧感が出てしまい、相手に不快感を与えてしまいます。承認欲求や自己顕示欲も目立ってしまい、相手はちょっと気疲れするでしょう。 相手はニコニコ楽しんでいるようでも油断はできません。実際は表向きのスマイルであって、心の中ではストレスを感じていることがあります。あの人と会っても自慢話を聞かされるだけ。鬱陶しく思われ距離を置かれることになるのがオチです。仲が深まるどころか人が去っていくのです。仲を深めたいなら失敗談を話しましょう。失敗談を話すと自己開示をすることになります。失敗談は興味を持って聞いてもらえるので相手を引きつけます。時には笑いを誘うことも少なくありません。自分の恥ずかしい過去を話すことで人間味が出て親しみやすい雰囲気も広がります。面白いことにこちらが失敗談を話すと相手も失敗談を話してくれるようになります。そうそう、実は私も似たような失敗があって。自分から恥ずかしい失敗を話すことで相手も恥ずかしい過去を話しやすくなります。自然とお互いが恥ずかしい話をさらけ出すことになり、結果として仲が深まっていくのです。相手との仲を深めたいなら自慢話ではなく失敗談を話しましょう。失敗を増やすためにも日頃から新しいことにチャレンジしておくと良いでしょう。失敗談には人間関係を深める力があるのです。自慢話より失敗談を話す。心に余裕がない時の30の言葉。その20。どんなに大変な時期もずっと続くことはない。今は耐える時と言い聞かせよう。大変な時期が来てもずっと続くことはありません。大雨や大雪が降っていてもいずれ止みます。嵐や台風がやってきてもいずれ去っていきます。大変な状況であってもずっと続くことはありません。長引くことはあっても辛抱強く耐えていれば明るい晴れがやってきます。これには例外がありません。どんなに大変な時期も必ず終わりが来るのです。大変な時期が来たら今は耐える時と言い聞かせましょう。何か特別なことをする必要はありません。じっと耐えるだけでいいのです。悲観的になることはありません。永遠に続くことはないのですから希望を持って終わる時が来るのを待ちましょう。今は耐える時と自分に言い聞かせることで気持ちが奮い立ちストレス耐性が悪化します。ジタバタ騒がないことです。ジタバタしていると余計なエネルギーを消耗してしまいます。冬眠中の熊のようにおとなしくしていることです。無駄な動きは避け、あまりストレスをためないように過ごしてください。適当に暇つぶしをして過ごすのも悪くありません。本を読んだり映画を見たり部屋の掃除をしたり、しばらくすれば晴れてきます。明るい光が差し込んで美しい青空が広がるのです。大変な時期が来たら今は耐える時と言い聞かせて晴れるのを待つ。心に余裕がない時の30の言葉。その21。本当のプロは道具に八つ当たりしない。野球で負けた時バットに当たる人がいます。ゴルフでミスをした時クラブを地面に叩きつける人がいます。テニスで試合に負けた時ラケットをコートに叩きつける人がいます。破壊行為に見えてしまうことも少なくありません。残念ですがこういう人は本当のプロではありません。実力だけプロの人です。ペナルティーはないかもしれませんがマナーとしては最悪です。これはスポーツマンシップに反します。実力はトップクラスで大会で輝かしい成績を残しているかもしれませんが見る人に不快感を与える行為です。投げたバット、クラブ、ラケットが観客に当たって怪我をさせてしまう可能性もゼロではありません。プロにはファンとスポンサーがいます。自分がどう見られているかを気にしなければいけない立場であるため見る人に不快感を与えない振る舞いが求められます。そしてお手本ともいえる振る舞いが求められます。クラブもバットもラケットも自分の商売道具であり大切なパートナーです。自分の分身ともいえる存在に八つ当たりするのは大切だと思う気持ちが弱く軽視している証拠です。その人が道具を愛用していると言っていても八つ当たり行為が見受けられるなら真っ赤な嘘ということになります。心の中では所詮消耗品と思っているはずです。プロは多くの子供たちの夢と憧れを背負っています。道具に八つ当たりする姿を見せると悪い教育になってしまい子供たちは幻滅します。本当のプロは結果を出せなくても道具に八つ当たりしません。ミスをしても胸を張ります。試合に負けても観客に向かってお辞儀をします。結果を出せなくても余計な言い訳はせず素直に負けを認めます。どんな状況であっても最後まで冷静を貫きマナーを忘れることはありません。本当のプロはたとえ負けでも見る人に不快感を与えず好印象を与えます。多くの人から注目されていることをよく理解しているのでお手本としての振る舞いを心がけます。本当のプロはプレーのコントロールだけでなく言動や感情のコントロールも一流です。これが本当のプロなのです。結果を出せなくても道具に八つ当たりをしない。心に余裕がない時の30の言葉。その22。私が責任を取ると断言するリーダーに部下はついていく。部下として心配なのは失敗した時誰が責任を負うかです。どれだけチャレンジをしたくても失敗した時の責任が怖いとなかなか一歩踏み出せません。責任という言葉ほど重いものはありません。どんなにやる気はあっても失敗した時のことを考えると全力で当たるのは難しい。 部下は責任を負うイコール大きな代償を払うという考えがあります。場合によっては会社を辞めなければいけないと考える部下も少なくありません。いくらリーダーがチャレンジしろとハッパをかけたところで部下としては失敗した時のことを無視するわけにはいきません。フォローも何もない状況ではチャレンジをしたくても足がすくみます。部下が既婚者で子供がいればなおさらです。そんな中、私が責任を取ると断言するリーダーがいれば部下は安心できます。これほど部下の心を動かす言葉はありません。リーダーが責任を取ってくれるなら全力で取り組める。失敗した時の不安が取り払われることで奮起するのです。部下の責任を取ることはリーダーの仕事の一つです。大切な勝負どころにおいてリーダーは責任を負うことが欠かせません。私が責任を取ると断言するリーダーに部下はついていくのです。勝負どころでは私が責任を取るというセリフで部下の背中を押す。心に余裕がない時の30の言葉。その23。やる気がないから動けないは嘘。やる気がないから動けないという人がいます。やる気がない時は体が鉛のように重く感じられるものです。ガス欠になった車のような感覚で力が入らず動こうにも動けないように思われます。やる気がなければ動けないのも仕方ないと考える人は少なくありません。しかしここに誤解があります。やる気がないから動けないは嘘です。そう思い込んでいるに過ぎません。トイレに行くときは動けるはずです。食事をするときも動けるはずです。ちょっと外をブラブラ散歩するくらいなら普通にできるでしょう。やる気がないから動けないは誤解です。実際はやる気がないことを言い訳にして行動を拒否しているだけ。やる気がないから動けないという思い込みに縛られているから動けないのです。やる気がなくても動けます。健康上の理由があるなら別ですが、体に異常がなければやる気がなくても動けます。動きはスローになるかもしれませんが、動くことなら普通にできます。やる気がないから動けないと思っている人は目を覚ましてください。自分の悪い思い込みに気づくことです。やる気は動いているうちに出てくるものです。動いているうちに気分が上がっていき、調子も出てきます。だるかった体は軽くなっていき、遅かった動きもスピードが出てきて、だんだんエンジンがかかってきます。気づくとやる気に火がついているのです。筋肉は気力を生み出す工場です。やる気は体を動かしているうちに出てくるものです。いきなり大きな仕事に取り掛かる必要はありません。やる気がなくてもできるような小さな仕事から取り掛かればいいのです。簡単な雑用くらいなら頭を使わなくてもできるはずです。迷ったら掃除がおすすめです。やる気がなくても動けるのですからやればできます。やる気は後から出てくるものと思ってください。やる気がなくても動ける人になりましょう。やる気がなくても動ける人が道を切り開くのです。やる気がなくても動ける人になる。心に余裕がない時の30の言葉。その24。締め切り日の提出と締め切り前の提出は似て非なるもの。依頼された仕事には締め切り日の設定があります。締め切り日は仕事の進め方を決める重要な基準です。カレンダーに締め切り日を書き込み、締め切り日から逆算して仕事の予定を立てるでしょう。真面目なあなたであれば、きちんと締め切りを守って取り組んでいるに違いありません。もちろん締め切りに間に合えば問題ないのですが、だからといって間に合えば十分というわけでもありません。ここに落とし穴があります。締め切り日の提出と締め切り前の提出は似て非なるものだと考えてください。わずかな違いであっても相手に与える印象が大きく変わるからです。心がけたいのは締め切り前の提出。締め切り日の提出とは締め切り当日に提出するということです。締め切り日が7月15日であれば7月15日ぴったりに提出するということです。締め切り日前の提出とは締め切り日より前に提出するということです。締め切り日が7月15日であればその数日前に提出するということです。どちらも間に合っていて約束は守られていますが、それぞれ相手に与える印象が違います。締め切り日の提出はギリギリの状態です。余裕がありません。トラブルや不具合が発生したら間に合わなくなります。また相手に与える印象も良いものとは言えません。ギリギリで余裕がないような印象を与えます。締め切りには間に合っていても減点につながる可能性がゼロではありません。心がけたいのは締め切り前の提出です。締め切り日の提出で満足するのではなく、締め切り日前の提出を心がけましょう。当日より1日前、1日前より2日前、2日前より3日前です。仕事は常に前倒しで行うのが基本です。早ければ早いほど好印象です。仕事のスピードをアピールできます。相手に与える印象も違います。スピードがある印象を与え、実績とともに信頼もアップしていきます。ぜひ次の仕事も依頼しようとなり、どんどん仕事を任されるようになるのです。締め切り日の提出で満足するのではなく、締め切り日前の提出を心がける。心に余裕がない時の30の言葉。その25。元気がない時、下を向くのではない。元気がない時こそ上を向く。元気がない時は下を向いてしまいがちです。 なかなか体に力が入らず、魂が抜けたような状態となります。気力が乏しい時は顔も視線も下向きになることが多いもの。あまりに元気がない時は真下を向くような姿勢になることもあるはずです。しかし下を向いていると心が塞がったままとなります。気分の停滞から抜け出せず、なかなか流れを上向きに変えることができません。ぐっと喉を曲げることにもなるため、スムーズな呼吸を妨げられ、仮に酸欠状態に陥ります。下を向いたままではネガティブな感情から抜け出せなくなり、出る元気も出なくなります。だからまず上を向くのです。元気がないままでもいいので上を向いてください。泣いているなら涙を流しながら上を向けばいい。上を向けば光が飛び込んできます。屋内であれば明るく光るライトが見え、屋外であれば美しい青空や白い雲が見えるでしょう。気道がまっすぐになって呼吸がしやすくなり、脳に酸素が行き渡ります。私たちは上を向くとポジティブのスイッチが入るようになっています。しばらく上を向いて過ごしていると、だんだん元気が出てきて前向きな気持ちもよみがえってきます。元気がない時にできることはまず上を向くことです。どれだけ元気がなくても上を向くくらいはできるはずです。上を向くことで立ち直っていけるのです。元気がない時は下を向くのではなく上を向く。心に余裕がない時の30の言葉。その26。羨ましい気持ちになって終わるのではない。心の変換器でパワーに変えるのだ。ある時、羨ましい気持ちになることがあるでしょう。モテる人、仕事ができる人、英語を流暢に話す人、経済的な成功を収めている人、自分らしい生き方を実現している人。そんな人を見ると、いいな、羨ましい、と思ってしまうもの。羨ましい気持ちになるのは仕方がありません。人間ですから、羨ましく思うことはあって、当然です。大切なのは、その後どうするか、です。羨ましい気持ちはストレスに感じられます。不安や劣等感を覚えたり、嫉妬や悔しさを感じたり、など、ドロドロした負の感情が渦巻くこともあるでしょう。時には相対的に自分がみすぼらしく感じられ、自己嫌悪に陥ることもあるかもしれません。しかし、ネガティブな感情に包まれて終わりにするのでは、芸がありません。羨ましい気持ちを感じたら、上手に活かしてください。心の変換器を通して、パワーに変えるのです。やる気、モチベーション、そして行動力。負けていられない。私も頑張ろう。と思えばいいのです。うまくいっている人を見習って、自分も頑張ればいい。モテる人がいれば、羨ましく感じて終わるのではなく、パワーに変えましょう。私も自分磨きを頑張ろう。と、前向きな動機づけにすれば、自分の生き方や振る舞い方も洗練されます。仕事ができる人がいれば、羨ましく感じて終わるのではなく、パワーに変えましょう。私も負けていられない。頑張ろう。と思えば、自分の仕事にもポジティブな作用をもたらされます。英語を流暢に話す人を見て、羨ましく感じて終わるのではなく、パワーに変えましょう。勉強のやる気やモチベーションに変えれば、勉強がはかどって効率もアップするはずです。羨ましい気持ちをバネにすれば、強いパワーを発揮できます。羨ましい気持ちが強ければ強いほど、そこから生み出されるパワーも大きくなる。自分でも信じられないような底力や潜在的な力を発揮できる可能性もゼロではありません。羨ましい気持ちは心の変換器でパワーに変えるものです。やる気、モチベーション、行動力に変えていけば、新しい未来を切り開けます。羨ましい気持ちを生かせば、人生を飛躍させる起爆剤となるのです。羨ましい気持ちは心の変換器でパワーに変える。心に余裕がない時の30の言葉。その27。バーゲンセールの時ほど財布の紐にご用心。デパートではバーゲンセールが行われることがあります。夏や年末はバーゲンセールの定番時期ですね。表に看板が出ていたり、垂れ幕が下がっていたりして、お祭りのような雰囲気が広がっています。バーゲンセールと聞くだけでワクワクしますね。バーゲンセールは安く買えるチャンスです。普段なら買えないものも、バーゲンセールの時ならチャンスがあるはずです。ちょっと行ってみようか、と足を運んでみることが多いでしょう。待ってました。と言わんばかりに駆け込む人もいるはずです。思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれません。そんなバーゲンセールで買い物をした時、よくある失敗があります。余計なものを買ってしまった、です。これは十中八九起こります。バーゲンセールは普段より安い分財布の紐が緩みがちです。買い物欲に火がつきやすく、安いから買ってしまえ。となりやすい。あれもこれも買い物カゴに入れてしまいがちです。買い物カゴが一つでは足りず、二つや三つになることもある。自宅に帰るとふと我に返ります。どうしてこんなものを買ってしまったのだろう、と悔やむことになるのです。これは節約を頑張っている人ほど起こります。節約には我慢が伴い、ストレスもたまります。日頃から節約を頑張っている分、バーゲンセールでタガが外れ、溜め込んでいたストレスが一気に吹き出すのです。笑ってしまう話ですが、実に多いのです。あなたも経験があるのではないでしょうか。こうした失敗から学べる教訓があります。バーゲンセールの時ほど慎重になってください。どれだけ商品が安くなっていても、不要なものを買っては無駄遣いです。余計な出費が多ければ、かえって高くつくこともあります。 バーゲンセールで安くなっていればいるほど買い物には慎重になることです。そうすれば買い物の失敗を防止できます。財布の紐が緩みやすい場面だからこそ一段と固くしておくのが賢明です。バーゲンセールであろうと買い物の鉄則は変わりません。1. 良いか悪いかではなく必要か不要かで考えること。2. 相場がわからないものは買わないこと。3. 迷うなら時間を置いて考えること。こうした点に注意して衝動買いや無駄遣いを避けましょう。今しか買えないと思えるものあるかもしれませんが、1日や2日時間を置くくらいならできるはずです。一晩考える余裕を作るだけでも違います。お金は有限です。限りあるお金は優先順位をつけ計画的に使うことが大切です。バーゲンセールに足を運ぶのはいいのですが、くれぐれも財布の紐にもご用心ください。バーゲンセールの時ほど慎重な買い物を心がける。心に余裕がない時の30の言葉。その28。全力で逃げるときは振り返らない、立ち止まらない。逃げるときに一番大切なことは何でしょうか。それは振り返らないこと、立ち止まらないことです。全力で逃げるときはまず振り返らないでください。敵の様子が気になって後ろを振り返りたくなるかもしれません。これがいけないのです。後ろを振り返るとスピードが落ちてしまいます。後ろを振り返る分だけブレーキがかかってしまいスピードダウンします。キョロキョロ後ろを振り返っていると前方不注意で事故を起こしてしまうことも少なくありません。立ち止まることもないようにしてください。ある程度距離ができると少し安心できて途中で立ち止まりたくなるかもしれません。これも余計です。立ち止まると余計な考えが浮かんできます。戻った方がいいかな、逃げるべきではなかったかな、相手に申し訳ないなど気の緩みが生じます。逃げたのに戻るという矛盾行動を取ることが少なくありません。せっかくの投資計画を自ら取り消すことになるのです。振り返ったり立ち止まったりしているとろくなことになりません。逃げられることも逃げられなくなってしまいます。捕まってからあの時振り返らなければ、あの時立ち止まらなければ、と後悔することになるのがオチです。アクション映画を思い出してください。振り返った人や立ち止まった人は逃げるのに失敗するのが定番です。余計なことをしたせいで敵に捕まってしまうのです。逃げる時はあらゆる油断が命取りです。振り返ることも立ち止まることもせずひたすら逃げることに集中してください。後ろが気になって振り返りたくなりますが、ぐっとこらえること。そもそも全力で逃げているなら振り返る余裕はないはずです。後ろを振り返る余裕がないほど逃げることに集中することが大切です。生活と人生がかかっていることですから一切の油断は禁物であり、持てる力を振り絞って逃げてください。前を見続けひたすら全力疾走で逃げることです。逃げて逃げて逃げまくる。そうすれば逃げ切ることができます。逃げ切った後には安心安全の世界が待っています。後ろを振り返るなら逃げ切って安全を確認できてからにしましょう。逃げるときは振り返ることも立ち止まることもせず逃げることだけに集中する。心に余裕がない時の30の言葉。その29。どんなに時間をかけても判断を誤ることはある。判断で大切なのは時間をかけることではなく熟考。重要な判断を下す時、とにかく時間をかけたがる人がいます。即断即決をしてはいけない。時間を置いて考える必要がある。たっぷり時間をかけないといけない。慎重なセリフがよく聞かれます。すぐ結論を出すのは良くないと考え、できるだけ時間をかけようとします。もちろん時間をかけることが悪いわけではありません。むしろ適切で賢明なことです。安易な判断は後悔を生むリスクがあります。重要なことであればあるほど労を惜しまずたっぷり時間をかけることが大切です。熱くなった頭を冷やす、一時的な感情に流されないという意味もあります。お金や責任が関わるようなことであれば考えることが広範囲に及ぶため判断を下すのに時間がかかります。それが人生を左右するような判断であればなおさらです。しかし時間をかけるのはいいのですが、ここで欲落ち入りがちな落とし穴があります。時間をかけることが大切と思うあまり、いつの間にか時間をかけることが目的となっていることがあるのです。誤解されがちなことですが、時間をかけた判断だからといって正しいとは限りません。時間をかけても判断を誤ることもあります。望んだ結果が出ないこともあります。時間をかけて考えたことにもかかわらず、こんなはずではなかったという結果になるのはよくあること。時間をかけることには別のリスクも潜んでいます。時間をかければかけるほど、やっぱりやめておこうという消極的思考が発生しやすくなります。時間をかけるにつれてリスク回避の選択を優先するようになり、新しいアクションの足かせとなるのです。判断で大切なのは時間をかけることではありません。あくまで熟考です。時間をかけることではなく熟考に重点を置いてください。細部まで考えを巡らせたり、様々なパターンを考えたりなど、じっくり突き詰めて考えることが欠かせません。じっくり考え抜いたことであれば良い結果がついてくるでしょう。良い結果が得られなくても後悔は小さくて済みます。 きちんと熟考ができているならさほど時間をかける必要はありません。単純明快なことや以前から決意を固めていることであれば短時間で結論を下せるでしょう。即断即決だからといって間違っているとも限らないのです。場合によっては失敗した方が良いケースもあります。実際に取り組んでみないとわからないこともあります。失敗をしてわかることもたくさんあります。すぐ取り組めばフィードバックが得られ次のアクションにつながります。悪い結果が返ってくればすぐ軌道修正すればいいこと。これ以上は無理だと思えば中断です。残念ながらどんなに時間をかけても 100% 失敗を避ける方法はありません。 100% 失敗を避ける方法はないのですから、ある程度のリスクは許容し、ゴーサインを出すことが賢明なのです。判断は時間をかけることを目的にするのではなく、熟考を目的にする。心に余裕がない時の30の言葉。その30。できて当たり前というセリフには要注意。できて当たり前というセリフを口にする人がいます。仕事ができて当たり前。英語はできて当たり前。寝ることはできて当たり前。世の中を見渡した時、できる人の割合が多いと、できて当たり前と言いたくなるのもわかります。大多数の人ができることなら、できない人を探す方が難しいでしょう。しかし、できて当たり前というセリフには注意が必要です。世の中には様々な人がいます。必ずどこかにできて当たり前ではない人が存在します。仕事ができて当たり前という人がいます。古株やベテランなら当たり前かもしれませんが、そうでない人もいます。入社したばかりの新人にとっては、できて当たり前とは言えないでしょう。初めて受け持つ仕事であれば、最初からスムーズにこなすのは困難です。たとえ中堅社員であっても、初めての仕事には戸惑いが生じるはずです。英語はできて当たり前という人がいます。得意な人にとっては当たり前かもしれませんが、不得意な人も大勢います。事情があって英語を学ぶ機会がなかった人もいます。全く英語を知らない人にとっては、右も左もさっぱりわからないはずです。寝ることはできて当たり前という人がいますが、これも当たり前とは言えません。世の中には睡眠障害を抱えている人は多い。多くの仕事を抱えているため、どうしても寝るのが遅くなってしまう人もいるでしょう。事情を抱えている人にとっては、寝ることはできて当たり前ではありません。自分にとってはできて当たり前であっても、そうでない人もいます。できない人が聞けば、自分が否定されているように感じ、不快感を覚えるでしょう。できて当たり前という人に反発を感じ、マイナスの感情が湧いてくるはずです。できて当たり前というセリフは誰かを傷つけてしまう可能性があります。軽い気持ちで口にしていると思わぬトラブルを招きかねません。できて当たり前という一言に泣く人はいても喜ぶ人はいません。言葉は人を助ける武器にもなりますが、人を傷つける刃物にもなります。少数の人にも目を向けたい。余計なトラブルを避けるなら、できて当たり前というセリフは使用を避けておくのが無難です。できて当たり前は禁句にする。心に余裕がない時の30の言葉。まとめ。その1。遊び心を持つ。その2。励ましの言葉が見つからない時は優しい態度で励ましていく。その3。こう思われたいとやめて本来の自分らしさを取り戻す。その4。人生の不調に陥った時は人生には浮き沈みがあることを思い出す。その5。いらなくなったスマホのアプリは削除する。その6。相手が名前で呼んでくれたら、こちらも名前で呼ぶ。その7。楽しんでいるスポーツのルーツを調べてみる。その8。自分の趣味を人に押し付けない。その9。日頃から疲れやすいと思ったら、窮屈な服や靴のせいではないか疑ってみる。その10。モテない本当の理由に気づく。その11。劇場や美術館では、まず入り口に注目する。その12。人から休むことを勧められたときは表面的な返事だけで終わらせず、きちんと休みを作る。その13。イライラしたときは大空に浮かぶ雲を眺めて心を落ち着かせる。その14。ただ道を進むのではなく極めていく。その15。疲れたという口癖があるなら直す。その16。自分も他人も悪いところではなく良いところを見るようにする。その17。社運をかけている企業には関わらない。その18。休むことが苦手な頑張り屋さんは発想を転換して休むという仕事を頑張る。その19。自慢話より失敗談を話す。その20。大変な時期が来たら今は耐える時と言い聞かせて晴れるのを待つ。その21。結果を出せなくても道具に八つ当たりをしない。その22。勝負どころでは私が責任を取るというセリフで部下の背中を押す。その23。やる気がなくても動ける人になる。その24。締め切り日の提出で満足するのではなく、締め切り日前の提出を心がける。その25。元気がない時は下を向くのではなく、上を向く。その26。 羨ましい気持ちは心の変換器でパワーに変える。その27。バーゲンセールの時ほど慎重な買い物を心がける。その28。逃げる時は振り返ることも立ち止まることもせず逃げることだけに集中する。その29。判断は時間をかけることを目的にするのではなく、熟考を目的にする。その30。できて当たり前は禁句にする。